ユーフォリウムのリクエストで中1の方程式の利用についてのリクエストがありました。式だと解けるのに文章題になると解けなくなるっていう内容の相談でした。リクエストにお答えして方程式の立て方についての動画を作ることももちろん考えましたが、もっと深い解決をしたいと思います。というのも方程式の立て方の動画を作ったとしても多分他の、教材と似たような感じになると思ったからです。でもしそれでうまくいかないなら、単に手順だけを何度も説明しても根本的な解決にならないかもしれません。なのでこのように、ポッドキャストの形でより一般の問題についての話をすることにします。ちょっとポッドキャストなので、編集とかあんまりしていないですが、そこはお許しください。つまり、本題に戻ると、計算問題はできるけど文章題が苦手であるっていう問題ですね。これはよくある問題だと思うんですけど、このような場合は大抵文章題になった時に問題を理解する段階でつまずいていることが多いと思います。1995年にヘガティっていう方がいて、ヘガティらが研究したことがちょっと面白いので紹介しますね。ヘガティらは当時、今もですけど、次のように言われていたことが本当かどうかを確かめるために実験を行いました。数学の文章問題を解くのに失敗する人は、問題文に登場する数やキーワードの選択に注目して回答の計画を立てるのに対して、正しく回答できる人は問題で記述された状況のモデルを作って、このモデルに基づいて回答の計画を立てるっていうものです。これは多分教育者の間では体感的によく知られているような気がしますが、ヘガティらはこれを確かめるために2つの実験をしました。1つ目の実験では、正しく回答できた人、正答者と、回答に失敗した人、誤答者と呼びましょうか。正答者と誤答者の目の動きを観察しました。より具体的には、注視時間といって、どこをどのくらい見ているかを確認して、そして正答者と誤答者の結果を、それぞれで比較しました。二つ目の実験では、正答者と誤答者それぞれが、問題文の意味や一語一句をどれだけ思い出せるかどうかを確かめました。一つ目の実験、問題文のどこを見ているのかですね、は、誤答者は数字やより大きいとかより小さいみたいな、関係を表す単語を正答者よりも繰り返し多く見ていることが分かりました。そもそも、まずそうですね。誤答者の方が正答者よりも問題を解くのにかかる時間が長くて、問題文の見返しも絶対数としてより多く発生していたんですが、変数の名前を見返した回数とか、他の部分を見ていた回数との比で考えても、誤答者はそういう数字とか、より大きいより小さいという関係の部分に注目していたっていうことですね、相対的に。つまり、文章題の誤答者は、正答者と比較して問題を把握するのにより苦労するんですが、その追加の労力を数字や関係を表す単語を見返すことに使っていたっていうことですね。で、一方で正答者は基本的に問題を見返す必要がより少なくて、で、もし問題を見返すときには、誤答者よりも数字に注目せずに他の部分も見ているということです。二つ目の実験では、ストーリーのある問題文について、正答者と誤答者がどのくらい問題文を思い出すことができるかを確認しました。で、このとき問題文の意味、つまり登場するものの関係とか、そういったものをどれだけ思い出せるかと、問題文そのものを一語一句どのくらい思い出せるかを確認しました。問題の正答者は誤答者と比較して問題文の意味をより正確に思い出すことができました。で、一方誤答者の方が正答者よりも問題文そのものの表現を一語一句思い出すことができました。この結果の説明としては、正答者の方が誤答者よりも問題の状況を想像して問題を解くことができていて、一方で、誤答者の方が問題文そのものを、直接ある意味翻訳するような戦略で文章題を解こうとしていたと言えるでしょう。で、なぜこのような研究の話をしたかというと、こういったことを考えるとよく聞く指導法に実は問題があるんじゃないかと私は思うからです。つまり多くの場合に文章題を解くときには、文章題の文章をそのまま数式に翻訳するようにして、それからその方程式を解けばよいと教えられます。そして確かにこの説明には理解できるところもありますが、そもそもここで翻訳するようにと言っているときに、もともと文章題が解ける人と そうでない人で別のものを想像しているんじゃないかなと思います。つまり文章題が解ける人は、問題文が表している状況を想像し、把握して、それを表現した関係を方程式で表現すること、翻訳すると理解しているかもしれませんが、文章題が解けない人は、問題文から数字や関係を表す言葉を抽出し、それを方程式で表現するというふうに、ちょっと違う理解の仕方をしているかもしれません。なので、指導者は基本的にすでに文章題がよく解ける指導者が、文章から式を作るんだと説明するときに、その説明がまだ文章題がうまく解けない生徒にとっては逆効果になって理解されているかもしれません。重要なのは問題の状況をモデルとして把握することを促すことであって、立式を促すことではないと思います。特に、同じ状況が想像できて、正しく立式できているのに、一つの式の表現しか認めないみたいなのは、まあ、表面的かなと思います。で、今これを聞いているのが中高生だったら、ちょっと研究や教える側の話が長くて、実際の問題文の解き方を早く教えてくれと思うかもしれませんが、具体的にこんな問題を考えてみましょう。で、音声だともしかしたら想像しやすくなってしまうかもしれないので、テキストで書かれているところを読んでください。で、例えば、この問題を解けなかった人は、こんな風に式を立てるかもしれません。まず、50-10 は40。で、次に、40×6 は240。これは、二つ目の文ですね。10円安いっていう言葉に注目して、問題文の状況を正確に把握できていない例です。で、正しい回答では、まず、太郎さんの鉛筆1本が50円で、花子さんの鉛筆1本の、これとの数量の関係を想像します。すると、花子さんの鉛筆1本の方が、太郎さんの鉛筆1本よりも高い状況なので、50+10で1本60円ですね。まあ、それに6かけて、まあ360円が正解なんですけど、これはとても初歩的な例ですが、中高の文章題で方程式を作るときに似たようなことが起こっている可能性はあります。なので、問題の状況を適切に把握する、想像するのが大事ですね。図を書くことは、これをある程度助けてくれます。状況を表した図を書くためには、状況を理解している必要がありますね。あるいは、図を書いたことで文字を追う労力が軽減されて、より感覚的に考えやすくなるということもあるでしょう。数学ではないですが、国語の問題を解いているときとか、国語の問題を解いているときに、表で表現した方が、普通に文章で一次元的にこうずっと、書いていくよりも分かりやすいなっていうことはありますよね。さて、問題の状況は適切に把握できていても、その後、そもそも問題の解き方が分からないということはあるでしょう。まあ、未解決問題なんでちょっと違いますが、コラッツ予想とか、フェルマーの最終定理はまあ、もう解かれましたけど、あれは問題文はみんな読めば分かるけど、解き方は分からないみたいな例ですよね。まあでちょっとこれは今の未解決問題なんで違いますけど、基本的に学校ではある程度想定された解法があって、でそういった問題を扱いますよね。で基礎となる問題の解法を知っている状態にしておくと、そういう基本的な問題を解くのには役に立ちますし、まず最低限必要でしょう。で、次に発展的な問題、応用的な問題も、では同じように解法を知っていることが重要なのでしょうか。熟達した人は、あらゆる発展問題もパターンを当てはめて解いているだけでしょうか。もしかしたら、あんまりその勉強がに得意じゃないっていう人はそういうふうに思っているかもしれません。で、これは部分的にそうですし、それだけでない部分もあると思います。すでに知っている問題に分解したりとか、すでに知っている解法が当てはめられるか試したりすることは熟達した人はあるでしょう。しかし、ある問題に直接適用できるような枠組みを持っていないときでも、いくつかの戦略によって解法を探していくことができます。で、こういった問題の解法を探すときの工夫は、問題解決法略とか、ヒューリスティクスと呼ばれます。ヒューリスティクスは他にもなんか多分意味の幅があるので、混乱しないでください。問題解決法略そのものを学校や参考書で教わることは少ないように感じます。というかそもそも学習の仕組みなども教わることが少ないですね。で、今回は6つの問題解決法略を紹介します。 一つ目は問題を整理することです。何が目標なのか、すでに分かっているものは何か、条件は何か、何が鍵となりそうかなどを明確にしておくことですね。で、二つ目は図を書くことです。これは先ほどお話ししましたが、問題を整理する役にも立ちますね。三つ目は似たような問題を探すことです。自分が知っている似たような問題はあったか。で、違うところがあるとしたら、どこが違うのか。どうしたら知っている解法を異なる問題でも使えるようになるだろうか、など、似たような問題を元にして考えることができます。四つ目は問題を分解することです。より簡単なバージョンの問題を作ることはできるだろうか。例えば、変数の一つを固定してみたり、次元の数を減らしてみたりします。まず簡単なバージョンの問題を解いて、次に本題を解いていきます。ステップバイステップなんて言いますが、段階に分けて中間目標を設けてみましょう。5つ目は、適用できそうな定理や解法を探すことです。逆に行くってことですね。例えば、円と角度の問題だったら、円周角の定理が出てきそうですよね。使わないかもしれないですけど、そういう、そもそも解法が想定されている学校のテストとかで、そういう問題が出たら、どっかで使えそうだなっていうふうに予想することができます。未解決問題でもそうかもしれないですね。役に立ちそうな道具の方から考えて、どこに適用できそうかを探すように逆算して考えることができます。で、6つ目は調べることです。例えば適当に数値を当てはめて、何かパターンが現れるかを調べます。特に、例えば一般の自然数についての問題があったとして、はじめのいくつか、1、2、3とかを代入してみて、どんなパターンがあるのかを考えるとか、こういうのは役に立つことがありますよね。他にももう一つ条件をすべて使ったかどうか調べるとか、問題に全く使わない条件が課せられていることは絶対にないとは限りませんが、まだ使っていない条件があればそこからどんなことがわかるかを考えるのがいいと思います。私は生徒がこのような問題解決法略を知っているかどうか使っているかどうかを確認して、全く知らない場合には紹介することが重要だと思います。一方で単純なテストでは手順が正確に暗記できていたかを確認しているだけのような印象を与えることが多いと思います。印象を与えるっていうのは生徒に対してですね。単純なテストだと手順が正確に暗記できていたか確認していますっていうふうに思わせてしまっているかもしれません。語呂合わせによってこれらの法略を覚えることは少し矛盾のように感じますが、無理やり覚えるとしたらシンプルという語呂合わせができるでしょう。テキストでどっかに書いておきます。でもそんな語呂合わせなんか使わずとも、これらの問題解決法略を問題を解くときに使ってみて、そして教える側であれば使うように促し、実際に解けたという体験を通して自然に実践できるものとして習得するのが良いでしょう。ちなみに語呂合わせは私がさっき適当に考えただけで重要なところでは本当にないので、実際に手を動かして自然に使えるようになることの方が重要ですし、実際すでにこれを使っていて当たり前だという人もきっと多分これを聞いている方にも多いでしょう。教育に携わる方がこれを思い出すために覚えておくというのは便利かもしれませんが、他にも問題解決法略はたくさんあるでしょう。これらで全てというわけではありません。さて長くなってしまいましたが、これで文章題や発展問題を解きやすくなるといいですね。そしてこの質問をきっかけに新たにポッドキャストのシリーズを始めたいと思います。YouTube のチャンネルとしてユーフォリウムを知った方が多いと思いますが、euphorium.com というオンラインコースがあって、そこでは数学を中心に楽しんで学べるコンテンツを提供しています。そしてすでにご覧になった方はご存知かもしれませんが、euphorium は単に教科書の代わりになるようなものを作っているわけではなく、こういうふうに学習の仕組みなども様々に考えて作られています。このような学習の仕組みに関連した知見は、別に教材を作る側でなく、だけでなく、学習する側、コースに参加して一緒に学ぶすべての人が持っていると便利なものだと思います。数学に限らず、他のあらゆる学習でも使えますからね。様々なインフルエンサーの方が、自分たちの学習方法などを話しますが、そこには生存者バイアスがありますよね。つまり、たくさんやるべきだって言ってる人がいたら、本当にそれが、科学的に、一番いい方法なのかっていうのは分かんないですよね。その人がその方法によってうまくいったから、それが一番いい方法だというふうに思っているだけっていう可能性がありますよね。なので、このポッドキャストシリーズでは、 認知心理学の研究成果を中心に学習の仕組みを解説していこうと思います。で、これは数学のコースに含めるので、もともと数学のコースに参加している方は、ポッドキャストもお聞きいただけます。いつも見ていただいてありがとうございます。で、YouTube にはもしかしたら切り抜きとか一部の回を投稿するかもしれませんが、次回以降フルで楽しみたい方は、ぜひ数学のコースに参加してください。無料トライアルもできます。そしてシリーズの後半では、そのような知見に基づいてどうしたらより良い教材の話、教材の設計ができるだろうかといった教育側のことについてもお話しするかもしれません。あらゆる学習をただ闇雲に頑張るのではなく、効果的に無理なく、むしろ楽しんで学習をしていく方法について一緒に考えていきましょう。